ただいま8月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修三でございます。メンバーはヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということでもう8月も終わりに近づいてまいりました。暑さもマシになってきたかなと思ったけど、今日はちょっと暑かったかなという感じもあります。台風があるときないとき、去った後ちょっと気温が変わるのかなと、まあ、残暑という感じではありますが、皆さん暑い中元気に過ごしてますでしょうか。
イエーイ。
はい、はい、そんなアクア君は先日24歳になられたということでですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱ23歳と24歳って違いますか。
やっぱりですね、24という数字は4の階乗なので、うん、やっぱ23とは違うなと思いますね。
なるほど。やっぱ会場ってやっぱちゃうよね。
違いますね、やっぱり美しい数字ですから。
大丈夫。大丈夫、みんなに伝わってる。
会場って何、
順番に 1,2,3,4 で階段になってる数字全部かけていく感じで、4の会場って言ったら 1,2,3,4 全部かける。
あ、じゃあ、まあ、1×4 は4やけど、うん、西が8で、
うん、で、うん、じゃあ3と1が余ってるからそれをかけてあげる感じ。
分からん。
3と全部の数字をかけてあげる。だから 1×2×3×4 はっていう。
そう、だ西が8やろ、8324、
うん、でかける1やから変わらないと。
ああ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、
やっぱ24歳は言うことがちゃうな。
違うでしょう。これ僕昔好きな映画で、うん、数学の先生が言ってたんで、昔からこればっかり言ってるんですけど、とうとうその年齢になったなと。
なるほど、
それだけなんですよ。
わかりました。じゃあとうとうその年齢になった抱負を言ってください。
困るな
ぁ。ちょっと今エコーキーだね。困るなぁ。
そうですね、うん、やっぱり、
うん、
頑張りたいなと思うんですけど、何を頑張るかっていうのが今明確にはないですね。
あ、そうなんや。
そうですね。あ、今思いつきました。
はい、はい。
シックスパックを作りたい。
なるほど。ちなみに、シックスパックの6っていうのはどういう数字なんですか？
いや、そんなんないですよ。
あ、そうな。
3と2の最小公倍数とか。
まあ、そんな感じですね。はい。わ、はい、かりました。それは僕も常々作りたいなと思っております。
はい。
はい。
豊富です。
はい。わかりました。はい。そんな感じですね。やってます。はい。ですね。まあ、こういう形でですね。まあ、あとはね、我々ちょっと、暑い中ではありますが、まあ、ちょっとね、修験の、こう、山であるね、こう、投げ入れ堂みたいなところに、私、個人的には、まあ、ヨハンも一緒に行ったけれども、
はい、
行かせていただきましてですね。まあ、非常に、すごい、ありがたい山やったなっていうのはね。
そうですね、
はい、でまた今度奈良にも行くので、ちょっと修行もしていきましょうという感じですね、はい。まあ、そんな感じで運動もしつつ秋をね満喫していきたいなということですよ。はい、そういう形でですね、秋9月の始まりですね、どういう風にしていったらいいかみたいな内容をね、お届けしていきたいと思います。ということで、福田修三の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日はアクア君に、はい、二役やってもらおうかなと思ってまして、
はい、
はい、危機迫る状況で、うん、片方はもうすごい切羽詰まった喋り方になると思うんですけど、もう片方はナレーションなんで落ち着いたトーンで喋ってほしいなと、はい、うん、その辺の切り替えをうまくやってもらえることを期待して書きました。
なるほどね。まあ、いろんな声色を使い分ける系統は昔にもありましたが、またそれ二つというのはそれに比べたらシンプルかなという思いもありますが、やっぱ今回ならではの難しさみたいなのは
ありますね。まず僕の声帯のというか声の範囲が多分狭くなってて、どの声を出してもおじさん風なんですよね、もはや。だからその 同一人物に聞こえてしまわないかなっていうような練習してる時もやっぱ思いました。
うん、
口調とかでなんとか頑張るしかないですね。
わかりました。クレオちゃんは？
私は今回は、はい、特に
特に
いつも通り
わかりました
感じですね。はい、う
ん、じゃあそんな安定のクレルちゃんとアクアの挑戦を楽しみにしたいと思います。お願いします。
タコの夫婦。
子供も独立してこうして二人で出かけるのも久しぶりだな。噛みすぎましたね。ちょっと最初からお願いします。、
はい
はい、
もう一回いきます。タコの夫婦。
子供も独立してこうして二人で出かけるのも久しぶりだな。
本当今日久しぶりに吸盤にマニキュアしたんだけど時間かかりすぎて日が暮れるかと思ったわ。しばらくサボってると能率も落ちるわね。
なんだよ、わざわざおめかししたのか。
いいじゃない、せっかくの夫婦水いらずなんだし。それより見て、すっごく居心地の良さそうな壺があるわよ。
おいおい、あれは人間が仕掛けた罠だぜ。
わかってるわよ、冗談じゃない。
うん、ならいいんだが、ちょっと小腹が空いてきたな。カニでも食べに行こう。
いいわね、私いい場所知ってるわよ。
その時突如現れた巨大な渦潮が2匹を襲う。
見て、渦潮だわ。あ、やばい、吸い込まれる。
タコか、捕まれ。
あんた、
しっかり捕まれ。絶対に離さないぞ。たとえこの足が6本ちぎれようとも、1200個の吸盤が取れようとも。
あんた、シロナガスクジラさんだ、助けて。
通りかかったシロナガスクジラが逆回転に泳ぐ。渦潮は跡形もなく消え去った。
あんたかっこよかったよ、私惚れ直しちゃったかも。
タココ、よく無事でいてくれた。それにしても助かったからもういいんだけど、タココ危機感ってある？
はい、ということですね。まあこの内容のですね、感想と番組プロデューサー流さんにお願いしたいと思います。お願いします。
はい、こんばんは、流です。
はい、
こんばんは。
二役ところでですね、あのアナウンサー的な説明的なとこ、あの部分はね、感情っていうかよくあんまりいらないと思う。逆にその方があのはっきり分かれると思います。なんかね、あそこの部分もあの物語読むみたいにちょ感情が入ってるから、あのちょっと見分けつかなかった、見分けやね、聞き分けやね、つかなかったかなと。だからあそこはもう淡々となんかこうニュースを読むような感じでよかったんじゃないかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。まあ僕的にはアンターが結構すごけましたね。あの危機感のなさが非常に演出されてる声色やったなと。はい、ありがとうございます。ということで、アクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで、来月ですね、9月なんですけれども、旧暦での呼び方は長月ということで、夜が長くなるところから、夜長月になって、その夜が取れて長月になったという説が、まあ、一般的ですね。まあ、そういう形でですね、秋の夜長を楽しんでいくというような流れで、その一環として中秋の名月であったりとかですね、その夜をですね楽しむようなイベントがあるということです。特にね、今年は9年に一度の九紫火星というですね、日の巡ってくる年になるんですね。その巡り合わせっていうのが、まあ、9年に1回ということで、まあ、非常にちょっと、まあ、珍しいといえば珍しい、そして、重要といえば重要というようなところでですね、まあ、この日という強いエネルギーというものに対してですね、夏っていうのも、まあ、日の季節ということでですね、まあ、この日と日が重なり合うところからですね、ちょっとね、まあ今年は台風が多かったりとか、そういうエネルギー的ないろいろなものが発生したのかなというような印象が個人的にはあります。まあ、そういうですね、 その日のね、巡り合わせの年に日の季節から、9月というね、月の、土ですね、土の巡り合わせの月に入っていくということですね。この木火土金水というね、東洋五行の中で火から土に切り替わるというようなところでですね、土というのはですね、地盤であったりとか、伝統ルーツ、家族、家庭とか、そういう自分の根っこに当たるようなものに当たってきます。そういうものをですね、強化していくことが、土の木を、強化することにつながりましてですね、次の、ゴンの木、金運とかですね、楽しみ喜びみたいな、ものというですね、秋の収穫への、季節へのね、つながっていくというようなことになります。非常に重要な、9月というようなことですね。はい、そしてですね、この土の木を強化するっていうのもね、土の木というものの中に一つ伝統というものがあるんですけれども、今年はですね、今年はというか9月には伝統的な行事が、大きな行事が3つあります。まず1つ目が9月9日の朝陽の節句ということですね。この朝陽というのはですね、重なる陽と、陰陽の陽ですね、陽気の陽、ということでですね、数字をですね、東洋では奇数を陽、偶数を陰と、分ける文化がありましてですね、まあ、言い悪いではないんですけどね、こう、陰と陽と分けているということですね。そしてこの陽の数、奇数のね、最大の数字が9であるということですね。それが2つ重なるというところからですね、9月9日を、重なる陽と書いて、朝陽と読んでですね、この日を祝ったというような文化があります。まあ、3月3日、5月5日、7月7日とか、ひな祭りとか子供の日とか七夕とか、まあ、そういった流れの中の一環というようなことですね。この9月9日も非常に重要な、節句の一つであるということですね。まあ、七夕とかほどメジャーではないというのは主に宮中で祝われてきたという歴史があってですね、民間よりも、そういう雅な方々が、大切にしてきたみたいな流れがあるというようなところですね。はい、まあそういうものもね、我々もね、民間も大切にしていくことも、非常に重要ではあるということですね。そして、まあ7月7日がね、笹とかですね、5月5日が菖蒲であったり、3月3日が桃であるようにね、そういうまあ、植物と、その巡り合わせの植物とですね、連想させるところがあるんですが、9月9日は、菊ということですね。菊の節句とされております。はい、なのでですね、菊の花を飾ったりとかですね、まあ、食用菊などを、ね、食べたりとか、菊の葉をお酒に浮かべて飲んだりとか、そういうね、菊のね、いろんなね、気を体に取り入れていくみたいなことをすると非常にね、良いことがあると、縁起がいいとされております。そしてもう一つ、栗の節句とも言われておりまして、栗の収穫の、まあ、そろそろ栗の収穫のシーズンでもありましてですね、この栗ご飯を食べるとかですね、そういった、まあ、栗のね、お菓子でも何でも、ね、いいんですけれども、そういうのも体に取り入れていくということが非常にね、縁起がいいとされているということですね。まあ、この辺のね、9月9日朝陽の節句っていうのをね、大切にしていただくっていうのが一つのポイントかなということですね。そして次は、秋分ということですね。これはですね、昼と夜が同じ長さになるところから陰陽のバランスが取れているというところでですね、まあ、願いが通じるとか、この世とあの世がつながるといったところでですね、大切にされてきているということですね。この秋分というのが9月の23日になりますね。土曜、日曜日ですので振り替え休日があったりするような、シルバーウィークの一環ではありますが、この秋分の前後ですね、3日で、まあ、合計7日間がお彼岸の、秋のお彼岸とされておりまして、このお彼岸というのもですね、彼岸と志願ね、こちら側とあちら側みたいなね、あの、まあ、この世とあの世、あのあちら側の岸へたどり着くようなね、意味がありましてですね、それもまあご先祖様のね、あちらの世界とつながるような日でという期間ということですね。この陰と陽、昼と夜がね、同じ長さになることによって、この世とあの世、こちら側とあちら側がつながる時でさありますので、お墓参りとかですね、まあそういったことを仏壇に手を合わせるでしたりとか、まあそういうことをね、していくということですね。 構皇室のですね、宮中祭祀というものもですね、この23日、秋分の日には秋季皇霊祭というような形でですね、天皇陛下が、まあね、ご先祖の、天皇をね、敬うと祈るというような文化がありますので、まあ、そういうことに、民間も同じようにご先祖様をですね、祝っていくというような形ですね、まあ、そのような文化がありますということですね。はい、もあとそれとですね、24日がですね、中秋の名月ということでございまして、旧暦の8月15日、まあ、いわゆるね、秋、ね、名月ですね、お月見の、日になります。このお月は、里芋とかですね、芋を食べるといいとされております。まあ、芋名月という別名もあるというような形でですね、はい、非常にですね、なんて言うんでしょうね、まあ、お月見の団子とかですね、そういうのをいただくというような形で、伝統にのっとったような形でですね、まあ、お月をめでて、お月様のね、気をいただくことによってね、月の木をいただくということですね。月はですね、水と五行で言いますと水と金というような感じでですね、まあ、愛情とか、金運であったりとか喜び楽しみ、ま、の、運がもたらされるということですのでね、そういうのをね、体に受けていただくというようなところが一つポイントになってくるのかなとあります。また、満月っていうのが、満願成就と言いましてですね、まあ、すでに願いが叶ったというようなところで意味合いがあります。新月、ですね、まあ、旧暦の1日、ね、1月1日は新月なんだ。その各月の1日っていうのは新月になるんですけれども、これは願いを、願掛けをするようなところに向いておりましてですね、まあ、1日参りとかいう言葉が残っているようにですね、新月の日にお参りをして願い事をするというような文化があります。そしてその月が満ちていくのに従ってですね、その願いが叶っていくというような、願掛けの方法があるんですが、それに対してですね、満月は、まあ、すでに叶ったと、ありがとうございますというようなところでですね、感謝をしていくということと、まあ、すでにね、その自分はもう叶っているんだというところの、意識を持つことによってね、よりその願望を強固にしていくというようなところでですね、まあ、願掛けではあるんですが、まあ、すでにそれが達成されているというところの気をいただくことによってね、より強いものをね、自分の中に持っていくというようなところでですね、まあ、そういうところの大切なね、特に一年の中で重要な、満月になってきますので、ぜひともこの日はですね、お月見を楽しんでいただきたいというようなところですね。そして、また、この次の10月のお月見はね、またその十三夜といってですね、対になるお月見であったりですね、その1ヶ月後には当館夜というね、もう一つね、セットで楽しんでいただくようなお月見のね、シーズンになっております。まあ、秋をね、どんどん自分の中に、取り入れていくということですね。秋というのは、収穫のシーズンでありますので、これまで積み重ねてきたものが、自分の中に、収穫する時になりますので、そこに向けてですね、しっかりと、積み重ねていくということですね。まあ、そのような、伝統行事をですね、特にこの9月っていうのをすることによって土の気を強化する。そして、その特に今年はその火というね、年になってくるので、特に今年はその土を大事にすることによって、秋の盆の収穫というところにつながっていくということになりますので、大切にね、過ごしていただきたいと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。9月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、金運が三角、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、先が少し見えにくい時になってしまいます。打算的な行動や欲望のままに進むことは NG です。勉強や習い事に励んで教養を高めることが開運のポイントになります。
どんな勉強でも大体は役に立ちます。
2月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、接する人をですね、慎重に選んでいくときになります。悪い友達とのね、一緒に行動するようなことは NG になります。良い友達と力を合わせて進むことが開運のポイントになります。
屋敷に流れないよう自分を律してください。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、失礼しました、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、うまくいかないことがかえってプラスに働くような時です。快楽に逃げることは NG です。自分をね、節制することが開運のポイントになります。
今耐えることが後で効いてきます。
4月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、立派な人に従うべき時になります。市場ごとね、私のね、感情に溺れることは NG です。新しい環境に順応していくことが開運のポイントになります。
誠実な姿勢で臨みましょう。
5月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、正しい道に一人になっても帰るべき時になります、ね、悪い友達に影響されるのは NG です、賢い人のアドバイスに従うことが開運のポイントになります。
友達は選びましょう。
6月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、考え方が少し甘くなってしまいやすい時になります。不誠実な態度は NG です。誠実な真心が開運のポイントになります。
自分に厳しくやり抜いたことは強い武器になります。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、無理のない範囲のことがうまくいく時になります。大きな決断ごとは NG です。小さなことからコツコツと実行していくことが開運のポイントになっております。
積み上げたものは結果として大きくなっています。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方はですね、責任ある立場に立たされ力量を問われる時になります。気を抜くことは NG。 自分を顧みて相手をおもんぱかることが開運のポイントになります。
100% の全力で物事に挑んでください。
9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方はですね、5月生まれの方と同じようにね、正しい道に一人になっても立ち返るべき時になります。周りに流されるのは NG です。悪縁を断ち切ることが開運のポイントになります。
心を強く保ちましょう。
10月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、立派な人に従うべき時になります。目先の利益にとらわれることは NG です。公の精神でことに当たるのが開運のポイントになります。
コツコツ積み重ねて大きな成果を手に入れてください。
11月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、迷いが生じやすい時になります。焦りや動揺は NG です。本業をしっかりとすることが開運のポイントになります。
今できることに没頭してください。
12月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、12月生まれの方はですね、人と仲良くするべき時になります。対抗意識や上から目線な態度は NG です。傲慢にならず対等同等の立場で人と仲良くすることが開運のポイントになります。
いざという時に頼り合える関係を築いてください。
はい、ということで、1月から12月までの方ざっといきましたけれども、賢い人に従うとか立派な人に従うみたいなところが割と多かったのかなと。あとは悪い人と縁を切って、いい人とつながりましょうとかね、その判断をどうするんやというところが一つ、難しいところではあるんですけれども、一つはね、やっぱりその人本人が、私利私欲に流されていない公の精神でね、自分のことじゃなくて相手のことをちゃんと考えていった結果ですね、十分な実績を上げているような人の、についていくという従うというのが賢い選択かなということですね。言葉上手であったり、口車に乗せられるみたいなこともありますが、結局その人の、私利私欲に、乗っかるような形ではなくてですね、そういうところから離れたところにいる人のアドバイスを聞くと、 例えば、まあ、その人のアドバイスに自分が従ったとすれば、その人が得するような道なのか、そういうのは関係なくアドバイスしてくれてるのか、自分がそのアドバイスに従ったからといって、そのアドバイスをした人自体は別に得しないみたいな方向性のことならなお、まあ、信用はできやすいということですね。まあ、結局自分のために言ってるんかみたいなところも一つのポイントかなと思います。まあそういうね、まあ自分自身もそういうね、私利私欲に飲まれないというところが一つ大事なところかなとなっております。まあトータル的なですね、占いの結果としてはですね、内部をね、結束していった方がいいようなタイミング、時になりますね。外にと目を向けていくのではなくね、家庭内とか会社内に意識を向けていくとね、拡大ではなくね、内部をね、固めていくみたいなところで、ね、まさに土の木がポイントになってくるのかなと思います。そういう時にね、大事になってくるのはね、集団のリーダーをね、中心にして一致団結していくということが、大切になってきますので、そこの辺をね、大事にして過ごしていっていただきたいと思います。はい、10月はですね、本格的な秋の到来となります。このね、今語っていた9月が過ぎたその先はさらに、まあ、本格的な秋ということですね。でこのね、火から土で、この土の月っていうのが1ヶ月間しかないというところが一つポイントなんですが、まあ、そのね、1ヶ月間しかない間にしっかりとね、地盤を強化しておくっていうのが重要なことで、それが過ぎると本当に本格的な収穫のシーズンになるということですね。このね、特にこの10月っていうのはですね、収穫に関する大切な日がたくさんあります。これまでのですね、努力もですね、十分に実ってくる時になりますので、そこに向けて9月を大切に過ごしていってください。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は9月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.